京都タイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回久しぶりにゲスト来ていただいてます。なんと26回目以降、2016年に出ていただいて以来2回目のゲストになります。ペライチ共同創業者現取締役の橋田和秀さんです。こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。6年ぶりなんですよね、これ。
6年ぶり。私覚えてますよ。ペライチさん、今もオフィスあそこ一緒ですか、渋谷。
いや、2016年は、
はい、
まあ、1個前のオフィスですね。移転してます。
あ、そう。
あの東急ハンズの前のところが、
はいはいはいはい、はい、あそこでしたね。
はい、
そうですよね、そこら辺でした、
ね、今ね、道玄坂に移って。はい、
あ、そうなんですね。はい、なんかオフィスの上の方の会議室で、なんかミキサーとかがいっぱいあるところ
で、ね、あれはね、あれは実は他社さんの会議室借りてるんですよ。は
い、そうだったんですね。
そうそうそうそう。あの9階、はいはいはい、僕ら6階に、当時6階に入ってて、
はいはいはい、
9階のテナントさんが、まあ、仲いい会社さんで、よく会議室貸してもらってたんですよね。
はいはい、あ、そうだったんですね。
そうそうそうそう。だから、なんか普通に僕らのこうスペースは、なんか仕切られた会議室がなかったので、
はいはいはい、
あの普通に連絡して、よく借りてました。あ、ちょっと今日何時か使っていいですかみたいな会議室予約
に
してた感じです、ね、
なるほどなるほど、
はい、あの菊本さんの会社ですね。はい、
あ、はいはいはいはいはいはい、はい、なるほどはいはい、わかりますわかります。
そうです、
なるほど。そんで、その時の会は、あの SE を辞めてからスタートアップを立ち上げるまでというような話をしていて。
そうでしたね。
はい、
あ、それから6年
結構ね、だいぶ前ですよ ね、 6年とだったらね。
はい、あ、今これ
でもその、
はい、このラジオ何回目なんですか。さっき26回って言ってましたけど、今何回やってるんですか。
今ちょうど今回90回目ぐらいになると思います
。すごい続いてる。90回。
あの、
90回すごいな。
毎月もやってないです。ハマった時に毎週やるとかなんですよ。で、最近一人で喋ってたりもするのでやってるんですよね。だけど結構ね、はい、これ残るの面白いですよね、ポッドキャストって。
そうですね。
なんかそれは非常に好きで、なんかあの当時の橋田さんとのちょっと聞き返してはないんですけど、あ、これ思い出すなみたいな。
はいはいはいはい、はい、
覚えてますよ、すごく。
なるほど。
だから、
はい、お呼びいただきありがとうございます。よろしくお願いします。
いえいえいえ、こちらで今回やっぱお呼びした理由っていうのが、まあ、その6年間経って橋田さんが最近この、はい、ペライチの代表取締役を退任されるという、
そうですね、
ことをフェイスブックで知りまして、で、まあ、ノートにも書かれてましたけど、ちょっとここについて、ちょっと橋田さんの口からリアルな声を、はい、本当にこのポッドキャストのテーマ、メインテーマ、リアルな声をですね、聞きたいと思いまして、ゲストにお呼びしました。
はい。
なので、ちょっと、はい、ね、橋田さんのその、
何から話しましょうかね。
あの、はい、これまでは、ペライチさんがこの、前回ゲストから6年間でやられてきたことと、うん、今回のこの決定に至るまでの話をちょっとぜひお聞かせください。
16年か、いろいろやってきましたよね。なんか、うん、2016年ってちょっと待ってくださいね。今どんな感じだったかなと振り返ってるんですけど、うん、まずペライチは2015年にサービスをの4月にサービスをリリースしていて、
うんうんうん、
なんで2016年は本当にだから、はい、オフィスも移転して人数どんぐらいでやったかな、うん、あの10人とかそんぐらいの規模感で。
そうですね、そのぐらいいらっしゃった記憶ありますよ。
はい、はいはいはい、で主に2016年にやったことって何かなってちょっと今見てたんですけど、移転して、ああ、そうですね、あのもともとペライチってホームページ、あのペラ1枚のホームページ作れますよっていうところからサービスをスタートしていて、で2016年にやったことって主ななんかリリースみたいなやつで言うと、あの決済機能を搭載したんですよね。
うんうんうん、
あのペライチ決済って要はあのペライチ上で、あの、まあ、要は EC ができるようになった。はい、
主にどういうものを、あの基本的にはペライチってランディングページ的な使い方とかされるじゃないですか、
はい
はい、そこで決済サービスでお客様はどういうものを売られてたんですか。
う
ん、
結構ですね、今もそうなんですけど、ま、あの要はネットで物を売るって今は結構いろいろ普通になってきていて、うんうん、でこう、なんだろう、例えばよく CM やってるベースさんとかストアーズさんとかって、まず物を もの、物理的なものですよね、を売るケースがやっぱり多いと思うんですけど、僕らってどっちかっていうとこういわゆるこうサービスとか無形商材が多くて、今でもそうなんですけど、要は多分なんですけど、ランディングページっていう特徴からスタートしているので、まあ、しっかりこうなんていうんですかね、こういわゆるこう普通の EC みたいなカタログショッピングとかではなくって、ランディングページでこうちゃんと物の良さとかサービスの良さをしっかり説明する必要があるものっていうところがすごく相性いいんじゃないか、まあ、それ仮説持ってスタートしてるんですけど、実際その通りで、はい、ペライチでそういうその EC やる前からそういう使われ方をしていたので、じゃあ僕らのところでちゃんと物が売れるといいよねっていうところで、まあ、いわゆる EC サービスをリリースしたというところになります。これが2016年の、ね、11月28日にプレスリリースしてます、ね、
はいはいはい、個人の方が例えば自分でコンサルティングのサービス始めますよとか、
そうそうそうそうそう、
なんかそういうものがね、ペリアジでやりやすかったりするのかもしれないですね。なるほど。
そうですね。はい。まさにそんな感じで、今も割となんて言うんでしょう、
うんうん。
そういうところを中心に、まあ物売ってる人もいますけども、
はいはいはい、
無形サービスすごく多いですね。はい。
うんうん。橋田さんすいません、ちょっとビデオだけオフにしましょうか。ちょっとなんか一瞬途切れたりするので。
あ、わかりました。
はい、ちょっとビデオオフにしましょう。
はい
はい、すいません、大丈夫です。
じゃあこれでコマーション見ましょう。はい、
ではでは、はい、であと2016年のその前回の回で、
はい、
あのペライチの対話式 UI のプロトタイプっていう話が出てて、
やってたやってたんですけど、
これはちなみに どうなったんですか。はい、
いやこれ結局日の目を見ずにですね、
はいはい、
あのでなんかテスト版だけしか作らずに終わってしまったんですよね。
なるほど。いや、
はい、で対話式 UI は主になんかそのどういうシーンで使おうかと思ってたかっていうと、あのスマホでページを作るみたいなアプローチを考えていて、
うん、
で、スマホで要はそのパソコンで見せるようななんかこうホームページの編集画面ってちょっとやっぱサイズの関係上難しいよねっていうところがやっぱあったので、うんうんうん、じゃあなんかこう対話式でこう、まあ、すごく簡易的にでもいいからウェブサイト作れないかなみたいなのは、まあ、主にモバイル向けにプロトタイプを作ってたっていうのが当時だと思います。
なるほど。
で結局ね、はい、なんか刺さるシーンがあんま見つからずにやめちゃったんですよね。なんかその、はい、結果的にじゃあそれでできることってすごくやっぱ制限されちゃってて、でまあそれもあったんで、なんていうのかな、やっぱ言うてもまだまだパソコンで作った方がいいよねっていうのが当時の結論だと思います。
なんか自分のイメージで対話式でそういうのを作るのって、なんかタイプフォームって海外のサービスあるじゃないですか。フォーム
ありますね、う
ん、あれちょっと対話式っぽくないですか。なんか一個ずつ進むみたいな。
そうですね。うん、そういう意味で言う
と、
いや、その対話式っていう UI、別になんか、モバイルに限らず、別に PC で作るときでも、うん、対話式 UI やってもいいのかなっていうのは、うすうすとは思ってるところではあって、うん、全然今後実装する可能性はあるっちゃあるという感じですね。
うん、
なんか要はテンプレを選ぶところとか、もうテンプレの種類、今ね、400種類ぐらいあるんで、なんかその、はいはいはい、検索して絞り込みするとかできるんですけど、なんかもうちょっとこうなんていうんですかね、ふわっとなんかと人に聞くように選びたいみたいなってあると思うんですよね。
うん、
そういうところでなんかこうテンプレを選ぶときとかに対話式っていうのはありかもなとか、最初のホームページに入力するような基本的な情報を対話式、それこそタイプフォームじゃないですけど対話式で聞いて入力してもらって、そうするとそれがもう反映されている状態で最初の UI がスタートするみたいなのは可能性としてありますよね。うん、
なるほどなるほど。そうですよね。
なんか今ユーザーがそこですごいつまずいてるかっていうと、はい、まあそこまででもないから、今はやってないって感じです。
うん、なるほど。
優先順位が低いだけだと思う。
はいはいはい、なるほどなるほど。それで2016年にその、まあ、対話式をチャレンジされたり決済をされてたと、決済サービスのリリースと、は
い、やりましたね。
で2017年とかはどうですか。
17年はね、ですね、うん、はい、大きいもので言うと、サポーター制度っていうのをスタートしていて、
うん、
はい、実はペライチ47都道府県、 サポーター制度っていうのがありまして、これ何かっていうと、はい、まあ、平たく言うと、こうペライチをですね、ペライチを中心に全国でこう IT 困ってる人助けていこうみたいな、ユーザーさん、ユーザーさんが中心になってそういったことをやる、そういった認定制度を作りまして、サポーター制度って多分見ていただくとですね、出てくると思うんですけど、要はそうそう、タグラインは IT のお悩みサポートを通じてユーザー様のビジネス支援をするっていうのが、まあ、そのタグラインになっていて、で、要はペライチの理念に共感してくれた、ユーザーさんがですね、サポーターさんという形になりまして、僕らはそれ認定するんですけど、はい、そういった全国の、IT 利活用のお悩みを持っている方をサポートしていくというような、仕組みを作ったのが2017年になります。
でもこれ本当に素晴らしいですね。もうファンの皆さんが自分自身でもサービスを広められて、はい、かつそれがなんか自分が広めたらそのサポーターさんにもインセンティブがあるというようなそういう仕組みなんですよね。
そうですね、はい、
うん、素晴らしいですよね、うん、
なんかもともとなんですけど、サービスリリースしたときにもう全然僕らもお金も何もなく、うん、お金も全然なくて、なんかどうやってサービス広げていけばいいんだっけみたいな、まあ、もちろん最初は一番大事にしたことはもちろんいいプロダクトを作ることが一番大事なんで、特に初期においては、はいはい、なんでプロダクトのところにリソースをこう集中していったんですけど、とはいえなんかどうやって認知を取るかとか、なんかそういう議論ってずっとしてたんですね。で、うん、その中で、なんかこれよく言ってるんですけど、いつも、なんだっけな、あ、そうそう、なんかサービスリリースした直後ってそんなに使うユーザーさんがいなかったからっていうのもあって、もう作られたページ、リリース公開されたページ、ユーザーさんが作って公開したページ、僕ら全部見てたんですよ。全部見てて、はいはいはい、である時にどんぐらいかな、サービスリリースして3ヶ月ぐらいかもしれないですけど、なんかある時なんか岐阜県の、うん、でビジネスされている方のページが結構たくさん作られた時期があって、
あ、なるほどね、はいはい、
はい、で僕ら東京でやってますし、その時ほぼ創業メンバーしかいなかったんで、みんなに聞いたんですよね、うん、いやなんか誰か岐阜で親戚とか知り合いとかいるみたいな話聞いたけど誰もいなくて、でもなんか最近岐阜でなんかめっちゃ使われてるなみたいなっていうのを発見したんですよ、う
ん、はいはい、
で、そこからなんだろうな、なんか調べてったら岐阜で中小企業の支援とかをされている坂田さんっていう方がいてですね、
はいはい、
その方が、うん、岐阜でペライチめちゃめちゃ広げてくれてたんですよね。
へ、
自分のクライアントさんとか、それこそもちろんクライアントになってない方でも、はいはいはい、例えばセミナーに来た方とかそういった方に、うん、とりあえずペライチでまず1ページ作ってみてくださいと、でなんなら自分手伝いますからみたいな感じで、
はいはいはい、
広げてくれてて、でその坂田さんが東京に来るときにお会いする機会があってオフィス来てもらったんですよね。で、はいはい、なんかやっぱ言ってたのが、まあ、こういうサービス待ってましたと、本当に地方の皆さんとかは、まあ、ホームページとかね作る方もいらっしゃるんですけど、その何十万もかけて作ってでもまあうまく活用できてなくてもったいないみたいな話を言っていて、でペライチだと無料から始められてとりあえず作って出すみたいなところまではいけるので、まあ、そこからどんどん改善、そのリアクション見ながら改善していくっていう PDCA 回すスタートラインに立てると、でこれすごくいいよねっていうふうに言ってくださって、で、まあ、それを見て、いやなんか全国に坂田さんみたいな人いたら勝ちだなって思ったんですよね。
確かにそうですね。
そう、うん、そうだったんで、まあ、じゃあどうしようかっつって、まあ、サポート制度始める前からうちの創業メンバーの山下っていうのが結構全国いろいろ回って、そういうなんだろうな、地方でこうやってる商工会議所とかやってるセミナーとかそういうウェブ周りのやつとか、
はいはい、
どんどん出させてもらって、でこう広める活動をやっていって、で地方のこうキーマンみたいな人を捕まえに行ったんですよね、
うんうん、
それで、それがベースになってこうファンを増やしていってサポーター制度っていうのが、まあ、それは制度にゆくゆく制度にした方がいいよねって言って2017年の頭に制度になったっていうところですね、うんう
ん、そうですよね。なのでこれ制度先行じゃなくてあくまでプロダクトリリースから2年経って
そう
サービスがもう口コミで本当に広まった状態でやるから非常に効果があった制度という感じがしますね。
そうですね、ててだから本当にだから やりながら発見してったって感じですよね、
うん、そうですよね、うん
うん、あ、こうだから結局こういうやり方がいいんじゃねえかっつって始まった感じです、ね、
うんうんうん、
ファンの方がたくさん、ね、増えてきて、
ね、はい、本当にいわゆるサービスの利用者のコミュニティというか、
そうですね、
それが非常にいい形でできているので非常に理想的で、私やっぱ最近自分でもそういうツール系というかノーコードサービスをやり始めたんですけど、やっぱり今まで自分がやってたマッチングサービスのコミュニティとは全くやっぱり違う作り方が必要で、そこは非常に面白いなと思ってます、うん、
はいはいはいはい、
熱量が違うというか、うん、なんか面白いです ね、 そこは
なんかどう活用、なんかツールって結局その、まあ、利用シーンがある程度定まってるものもあると思うんですけど、なんか活用の仕方マジでいろいろあるじゃないですか、
うん、
実際に作られてて、ね、いろんな、うん、アップバニアだったらいろんなアプリ作られてると思うんですけど、こんなの作るんかみたいな発見めちゃめちゃ多くないですか。
はいはいはい、そうですよね、確かにこんなニーズがあるんだみたいな、ユースケースが全然違うんですよね、うん、
そう想定しているものも想定してないものもたくさん出てきて、うん、でそうなった時に結局自分たちだけがその全てをそのユースケース含めて全てを提供できるわけじゃないって思ってるし、そのユーザーさん同士でその教え合ったりとか、うん、それからもちろんいわゆるこう使い慣れてる方がどんどん教えるみたいなことはまあうん、もう行われていたので、まあ、それをこうちょっと仕組みとしてやっていこうかなっていうのが、うん、まあ、制度にした理由ですね、うん、
いや本当に素晴らしいことで、多分ペライチさんぐらいじゃないですか、こういう制度としてうまく回ってるのはツール系
の、うん、がっつりそんなに聞かないっすよね、なんか最近
聞かないです
よ、ここ5年、いわゆるこうなんかカスタマー作成の数の文脈でユーザーコミュニティ作ろうとか、うんうんうん、そういう話でいわゆるこう SaaS の中で SaaS 界隈で聞くんですけど、
はいはいはい、
とはいえなんかこうユーザーさんにすごいこう支えてもらってとか自発的にそういうセミナー勉強会ワンオンワンみたいなものをやられてるコミュニティってそんなに僕もあんま見たことなくて、
うんうん、ないと思います、うん、本当に、うん、だからそこは本当に素晴らしいですよね、
ま、
うん、
はい、なんかこまあ、とはいえ別にここからの流入がほとんど全てとかそういう話では全然なくって、うんうん、どっちかっていうとなんかすごい超長期的なビジョンに基づいて作ってるところではありますね、
うん、素晴らしいですね、
はい、もちろん流入はしてきてるんですけども、うん、どっちかっていうとこうなんかフェライチのこうなんか作りたい世界観っていうのがもともと作れるのその先へっていうビジョンでスタートしていて、
はい
はいはい、で今ちょっと変わったんですけど、とはいえ作りたい世界観はそんなにブレてなくてですね、うんうん、実際に何だろうな、やりたいことって、まあ、新しいビジョンがですね、今テクノロジーを全ての人が使える世界にっていうビジョンに変わったんですけど、うん、はい、結局ペライチ、まあ、もともとペライチが1個目のプロダクトでを通じてその、まあ、インターネット使ってやるっていうことをちょっと当たり前にいろんなその商売することを当たり前にしたい、で特に、
うん、
特に地方とかでもやっぱりやっていかないといけないよねっていうところで、まあ、ビジョンを持ってやってるって感じですね、
うん、素晴らしいですね。あと私素晴らしいなと思ったのはこのペライチサポーター制度自体がペライチでできてるんですね、このページ自体が。
そうなんです、ペライチでできてます。
はい、やっぱここは自分のサービスを自分で使うというところが本当に素晴らしくていいなと思いました。はい、あとそれで2018はいかがでしょうか。
2018年は、
はい、
ですね、メルマガ機能とかを作りましたね、大きいので言うと。
うん、
で結局なんかこの辺りからそうですね、この辺りからまあなんていうかホームページやってあと、まあ、LP ホームページをやってで決済もやって、
ちょっとしたこうなんか CRM 的な使い方というかが増えてきたって感じですかね。
結局なんか、まあ、ユーザーさんの要望をいろいろ聞きながら話聞いてるとやっぱこうお客さんと、まあ、そう CRM って今キーワード出ましたけど、やっぱそのお客さんとのコミュニケーション取りたいみたいなのはやっぱり言われるんですよね、
うんう
ん、なんかブログとかチャットとかいろいろまあ、要望はあるんですけど、
はいはいはい、でもこうやって聞いてるとさっきの対話式 UI みたいなのって多分ペライチさんの中から出てきたニーズというかやろうって言われた機能だと思うんですけど、うんうん、実際に残った機能っていうかはやっぱりボトムアップというかユーザーさんの声なんですね、これね。
まあそうっちゃそうっすね。 僕らももちろんユーザーさんの声聞きながらいろいろ作ったりはしてて、で、そうだな。
でもメルマガが欲しいっていう声を、あ、ごめんなさい、どうぞ。はい、
あ、どうぞどうぞ。
あ、なんかユーザーさんから具体的にメルマガサービスが欲しいっていう声はないっていう感じですかね。
あ、でも声があってやっぱり作ってる部分はあります。あ、そうですね、メルマガに関しては。
なるほど。はいはい。なるほど。それでメルマガもやって、その後じゃあ2019予約サービスっていう書かれてますけど、そう
ですね、うん、あ、はい、あの予約サービスで、これも、まあ、ユーザー用語あったところも確かにあるんですけども、あの結局その結局この辺りから、まあ、今のビジョンにつながるようなところになってくるんですけども、
はい、
なんつったらいいのかな、結局ホームページだけじゃなくて、こうその周辺領域いろいろ抑えに行こうみたいなところの中で、はい、あのやっていく感じになってきたっていうのは、この、まあ、まさになんかその辺りから2018年19年ぐらいからもうちょっとこう周辺領域どういう順番で抑えに行ったらいいんだろうねっていう議論が出てきたのがこの2018-19あたりからですね。なんで結果的にメルマガ予約みたいな感じで毎年作っていってるっていう感じになってます。
なるほど。だからやっぱ最初はすごく切り口としてはランディングページというか1枚ページのウェブサイトというところから、まあ、決済ができてメルマガが遅れて予約ができてってなると、割とこう総合的な、なんていうんですかね、個人がサービスを売れるサービスというか、そこに変化していくと思うんですけど、そこでやりすぎると逆に今度はなんかユーザーさんから見ると難しいサービスに見えてしまうってこともありますよね。
ああ、めっちゃいい視点ですね。なんかこれって、いや、すごいあると思ってて、そのサービスが成熟していろんなことができるようになってくると、なんかこれどうしたらいいのか分かんないみたいな、なるサービスっていっぱいあると思うんですよね。
パッと見てペライチってどんなサービスですかっていう時に一言で言えてたのが一言で言えなくなるというか、
これはね今も直面してるテーマなんですよ、まさに。ペライチって結局じゃあ今どういうふうに考えて、まあ、まさにその頃から18年ぐらいからやっぱりあのこうしていこうっていうところで言うと、そのまあ、もともとはペライチっていう、まあ、名前の通りランディングページ作るサービスでした。で今はどうかっていうと、スモールビジネスの人たちがウェブでビジネスをするのに、まあ、あるといいというサービス、
はいはいはい、
スモールビジネスの人のウェブ活用ならペライチみたいなところをさっきタグラインとして取りに行っているんですね。あの今ねペライチ .com の、トップページ行っていただけると、ネットでビジネスするならペライチって書いてあるんですよ。
なるほど、なるほど。
そうか。これをやりたいんですよ。これをやりたい。
なるほど。はいはい、
なんだけど、良、くも悪くもペライチという名前がやっぱ先行しているので、どうしても難しいんですよね、切り替えが。
うん、
ちょっとすみません、山さん一瞬止めていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
すいません、ちょっと会心、先生が来たんで会心を。
あ、わかりました。
はい、一瞬すいません。
今ね、ちょっと橋田さんは実は入院されてるということでね。
はい、入院してます。
病室からの収録ということで。橋田さん、ここももう流しちゃいましょうか。面白いから。
あ、もう流していいっすよ。流していいっすよ。
はいはい、ね、まあ。とりあえず雑談、そうなんです、ね。それちょっと言ってなかったですけど、実は橋田さん、ちょっと今ね、ちょっと膝の手術をされてるということで。
膝の手術をしたので、入院をしておりまして、うん、病室からお届けしております。はい、
ね、これも面白いですよね。こういうことができるのも。そうか、でもね、それはでもこれは面白いですね。ネットでビジネスなペライチか。なるほどね、面白い、うん、なるほど。
はい、会心終わりましたということで、
はい、すいません、ありがとうございました。
ありがとうございます。すごいね、今ね、はい、大事なテーマを話してたんですけど、やっぱそのできることも増えてきました。なんかその2つポイントがあって、要はそのユーザー使うユーザーさんにとって、その例えば、まあ、どっちからいこうかな。先になんか多分その認知とか PR みたいな話 ブランディング、そっちの話から多分言った方がよくて、
はいはいはい、
ペライチって良くも悪くも、まあ、本当にあペライチ使ってますとか、そのホームページ作れるんですよねっていうところで、まあ、知っていただいている。これはやっぱ名前もすごくシンプルで分かりやすいものになっているし、
うんうんうん、
実際にこうとりあえず簡単に LP 作るならペライチでしょって思ってもらえる方が本当に増えてきて、今40万ユーザーぐらい使っていただいているんですけども、
はいはい、
そこまではいいんですけど、僕らとしても結局なんか悩みとして、なんかそのサクッと使って作ります、それでこう何ヶ月かとりあえず作って離脱しちゃうみたいな、こうペライチ卒業問題みたいなのあるんですよ、
うんうんうんうん、
社内でそう呼んでるんですけど、
はい、
でなんか僕らとしても先ほど の2018年19年ぐらいからもう少しこうできることを増やしていこうねっていうところで、いろんな周辺領域、ちょっと優先順位順番ありますけども、やり始めていて、で今だとネットでビジネスするのはペライチっていう形で、本当にもうスモールビジネス中小企業の皆さんがですね、いろんなツールとか契約するのお金もかかるし学習コストもかかるんで本当にこう大変なんですよね。でまあ、それだったらもうペライチ1個契約しとけば本当にウェブネットでビジネスするっていうことに関してはもう全部クリアできるようにしようという世界観を作りたくて、まあこういうなんて言うんでしょう、説明になってるんですけど、ただですね、なかなかそのブランディングを変えるってなかなかちょっとピボットするのって難しいんですよ。なかなか伝わりづらかったりとか、そもそもペライチっていうのが簡単にホームページ作るっていうのがもう本当にね、これ良くも悪くもなんですけど伝わってるので、なんかそこから先の早期が取れないっていうところがやっぱりきつい、
うん、
そのあなんか決済とか予約とかできるんですねみたいな、そういうふうに、
そうですね、
普段からペライチを触ってない方にはやっぱ言われる。よく、まあ、先週先々週B ダッシュキャンプってよくネットのこうインターネットスタートアップのなんかカンファレンス、500人ぐらい来るカンファレンスとかで話すとやっぱりこうそういう声が多くてですね、なんで、これどうしたものかなっていうのはまだ僕らも回答を見出せてないような状況ですね。
そうですよね。いや、本当に私本当失礼ながらちょっとネットでビジネスならってところがちょっと広いのではないかなという気がしました。
そうなんですよね。なんかどういう、じゃあ
はい、
こうタグラインで見せていくのがいいのかっていうのは、まだまだ模索しているところではあります。
そうですね、確かにこれからまたね、はい、これからどんどん変わるんでしょうけども。
そうですね、
確かに。でもそれがやっぱペライチっていうコンセプトが非常に優れていたからこその嬉しい悩みというか、
贅沢な悩みかもしれない。
いや本当に贅沢な悩みだと思いますよ。
贅沢な悩み
ですね。ペライチっていうのがやっぱり優れすぎててコンセプトが、
はい、
それがあまりにも分かりやすいから、それで来てあれって思う人がもしかしたらいるかもしれないですね、今の時期だとね。
そうですね、そうですね、
いや難しいっすよこれはね。
そうで、もちろんなんか UI 上もこう、なんかユーザーさんが登録してマイページに行って、はい、なんかできることめっちゃ出てたらやっぱ迷うと思うんで、
うん、
そこをいかにこう動線シンプルにするかとかっていうのは結構まあ、プロダクトの方でかなり工夫している部分ではあって、例えば、まあ、よく言うのがそのこれ一般論ですけど、なんかこう UI の深さみたいな話ってたまに出てくると思うんですよね、
はいはい、
要は、
はいはい、
最初にパッと見で一番最初に来た人にが見えるメニューと、あとはその使い込んでる人がこう例えばその1個タブをクリックしてそのメニューを出すみたいなところと、はい、まあ、そこのなんかこう、はい、使いやすさみたいなのはかなり大事にしていかないと、最初に来たユーザーさんがなんか選択肢多すぎて何したらいいか分かんないみたいな状況に陥ってしまうんで、この辺はかなり、はい、工夫しないとなっていうところと、あと一方で、他の例えばその、ページを作るところとか決済予約メルマガみたいなところは、実は最初バラバラに作ってたんで、はい、UI がちょっとペライチの中だけど UI が揃ってなかったりとかしたんで、ここを今ちょうど UI を揃えに行ったりとか、いわゆる統一 UI みたいな感じにして、どの機能のページに、ページに行ってもなんか直感的に1個を理解してるから直感的に理解できるようになっているみたいな状態を目指して今作り直したりしてますね。はい、
なるほどなるほど。私ちょっと話聞いて思ったのは、
はい、どうぞ。
キャンバってあるじゃないですか、画像
キャンバ、
はい、画像のノーコードで、キャンバもあれ、はい、やっぱキャンバスっていうコンセプトで非常に優れたコンセプトだと思うんですね。
キャンバリー
ですね。で、あれも、はい。で、今はあれ画像とか動画とかいろいろできるんですよね、アニメーションとか。
いや、そうなんですよね。同じだわ。
同じだと思ったんですよ。で、キャンバってむっちゃ LP がたくさん何パターンもあったりして、だからペライチもなんかそれと同じ感じで、はい、そういう進化は全然あるんじゃないかなと思って。
例えば、うん、広告とかではそういう LP をこう表示したりしてるんですよ。
う
ん、要は
そうですよね。
うん、はい、例えばフェイスブック広告とか、Google の広告とかで、なんか、例えば決済ならペライチみたいなやつとかも出るようになってます。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
そうすると、決済 LP、ペライチの決済 LP に、ユーザーさんが遷移して、うん、あ、ペライチ決済できるんだっつって登録するみたいな。
う
ん、
そうですね。そういうサービスと思って、
も用意されてるので、
ペライチを使い始める方もね、これからどんどん増えるでしょうしね。
そうですね。だまさにその広告が表示された瞬間に、うん、ペライチって名前知ってたけど、うん、決済できるんだっていうことを発見していただくケースもよく、うん、多分これこういうのを想定してるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
決済で別に僕ら第一早期取れてないと思うんですけど、でも、うん、ペライチって知ってたら、あ、なんだ、あのペライチ決済もできるんだって分かってもらえるっていうのは結構有利に働くかなと思ってるので、うん、まあマーケチームとか結構そういうふうに機能ごとの訴求とかもやったりしてますね。
うん、はい、ありがとうございます。なかなかこうね、ペライチのそこのなんか橋田さんが抱えてる悩みとかをなかなか話していただくのは難しかったと思いますが、いや、でもね、橋田さん本当に心から話していただけるので、私は本当に橋田さんが好きな理由はそこなんですよ。
ありがとうございます。
ポジショントークしないんですよね。うん。本当のことを言ってくれるから。
まあ、そうっすね、
うん。
うん。はい。はい、その悩みを解決できる方がいれば一緒に働きたいです。
そうですよね。ぜひぜひ、はい、そう。
全方位で全
部募集してます。わかりました。それで、すいません、ちょっとここからまた今の退任まで一気に飛ぶんですけど、
はい、行きましょう、行きましょう、はい。
はい。で、なぜ今、ここでまたペライチを退任されようと思ったのかという、
はい、
そこちょっとお聞きしたいんですけど。
はい。時系列で言うと、まあ、さっき19年までお話したんで、20年にどんなことがあったかっていう話をちょっとしたいなと思っていて、
はいはいはいはい、
2020年って皆さん、もうね、全世界的にコロナが蔓延して、
うんうん、
で、まあ、結論から言うと、ペライチは幸いにも、なんていうんですかね、コロナによって、むしろ恩恵を受けたというと、ちょっとすみません、言葉が合ってるかどうか分からないですけど、うんうん、本当に、うん、要は皆さん対面で商売するのが難しくなってしまったので、なんとかこうインターネットを使って、商売をする売り上げを上げようという方がですね、たくさん入ってきていただいて、非常にたくさんの方に2020年は使っていただくことができました。で、まあ、それもあったので、まあ、資金調達しましょうというところで、まあ、これは経営的にはですね、良い時に事業を良い時に資金調達するのがセオリーですので、はい、お金集めましょうということで、まあ、過去にも VC さんとかから資金調達はしてたんですけども、まあ、2020年も、調達活動をしまして、で結果ラクスルさんという東証一部じゃねえや、今、はい、一部じゃなくて、はい、どこだっけ、何市場っていうんでしたっけ、グロース市場とか、はい、かな、はい、だと思うんですけど、
なんかプライムでしたっけ、なんかありました
ね、プライムかな、はい、
プライムか、はい、
ちょっとこれ間違っちゃいけないんで、ちゃんとお伝えしたいんですけど
一部の方が分かりやすかったですよね、あれね、
はい、はい、ラクスルは、ね、プライム市場ですね、はい、今プライム市場になってます、
はいはいはいはい、
東証プライムの、まあ、当時東証一部の、ラクスルさんから大型の出資を受けることになりまして、はい、で結構株式の持ち分半分弱ぐらい持ってもらってたんで、もうがっつり支援をしていただくという形になりました。で、まあ、本当にすごいかいつまんで言うと、いろんな VC さんとかともう検討もしたんですけども、やっぱりラクスルさんとやるのが一番事業が伸びそうだなと思ったので、ラクスルさんに、がっつり入っていただくという形になりました。はいはい、で、そこから1年、半ですかね、やってきまして、非常に会社も組織もすごくいい状況になっておりまして、うんうん、はい、で、まあブログにも書いたんですけど、まあ、なんかその1年、まあ、だからその調達したのが10月1日なんですけど、10月1日からがうち の10月から始まる期で、まあ、1年間やってきてですね、非常に良い状況ですと。ただなんかその創業期に比べると、自分がこうなんていうのかな、会社をこう引っ張ってってるような感覚が少し薄れたなっていうのはやっぱ思ってましたね。はい、
うんうん、
で、結局僕が考えることって、なんかどうしたら 寺市の、まあ、目指しているビジョンを実現できるか、ユーザーさんがすごくちゃんともっともっとビジネスを活発に寺市を通じてやっていただけるか、あともちろん会社組織、がどうしたら良くなっていくかっていうところがやっぱり一番考えるポイントで、じゃあなんかその組織として、例えば経営陣どういうふうにしてどういう、こう構成夫人で行ったらいいんだっけとか、そういうテーマもやっぱり普段考えるんですけど、その中で、はい、じゃあまあこれ実は自分がトップじゃなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思い始めたのが去年の年末ぐらいで、
うん、
で、まあ、どうするのがベストなんだろうなっていうのを考えてたときに、まあまあ、今の次のというか今の社長なんですけど、ラクスから来てた当時、フルタイム出向で来てた取締役 CEO という形で入ってもらってた安井さんという方がいるんですけど、まあ、彼が本当にやっぱり入って、かなり、牽引してくれていたので、まあ、次はじゃあ彼にお任せしようというところを決めたっていうのが、うん、いつぐろ、まあ、1月ぐらいに決めたんですかね。はい、1月ぐらいに決めました。で、今の、まあ、6月1日で、まあ、変更、交代という形になったという経緯になります。
なるほど、なるほど。ありがとうございました。なんかもう、ここでもちょっと橋田さんの本当のね、心の声が聞こえた感じがして、非常にありがとうございます。やっぱり自分が引っ張ってる実感がないっていうのは、むっちゃいいキーワードでした。
なんかいや、うん、ここってそんなネガティブというよりかは、うん、なんだろうな、 むしろもっと良くするになんかベストな状態は何っていうところを考えた結果って感じですね、うんうん、なんか自分がどうとかっていうのはあんまりもうなんか関係なくて、もちろん例えば、うん、これはすごく運が良かったこともあって、例えば安井さんが来てなかったら、うん、まあ、僕ずっとやってたと思うし、うん、もしくはなんだろう、全然別の選択肢もあったと思うんですけど、でもここなんか、うん、いろいろタイミングやら何やらかみ合ってベストな選択をできたっていうのが正直なところですかね。
なるほど、なるほど。
あんまネガティブはないっすね。
ネガティブ、
あ、まあ、コース、まあ、そういう自分の中でもうちょっとできたかもなとか、もっとこうしたらいいんだけどなっていうのは当然ありつつも、うん、でもじゃあ一旦フラットになんかどうするのがベストかっていうのを考えたら、うん、あ、まあ、安井さんが会社引っ張っていった方が伸びそうだなっていうところ、
うんうん、ペライチにとっては、ね、それの方がいいでしょうということですよね。なるほど、なるほど、分かりました、
はい。
うん、でも私的にも橋田さんはやっぱりこういうゼロイチの人という気もしてますので、私もやっぱそこはすごい共感してるんですよ。
いや、まあ、そうなんですよね、うん、いや自分でもそうは思ってます。なんで、はい、いわゆるこう一重のグロスフェーズは別の人がやった方がまあいいよなっていうのは、
うん、
シンプルにそうだなって自分でもやってみて思ったんで、あ、そうだなって思ったし、
うんうんうん、
まあ、改めて自分の中でも、まあ、今ペライチでやってることもそれに近いので、まあ、0から1みたいなところとかを、うん、まあ、どんどんやれたらなと思ってます。
うん、そうですよね。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございました。ちょっとね、ここまでの話をさせていた、ペライチ退任までの2017年からのストーリーを非常に分かりやすく、はい、このポッドキャストのコンセプト、はい、コンセプトそのままのトークで素晴らしかったです。ちょっとどうしようかな、今日これでもう本当終わってもいいかなと思ってるんですけど、じゃあここで終わりましょうか。はい、なんかちょうどいい区切りなので、
終わりました、
はい、ちょっと、はい、でちょっと最後告知的に、実はちょっとこのポッドキャストの続きといいますか、今度また橋田さんと一緒にこうイベント、トークイベントをやろうという話になってまして、7月の22の金曜日の夜に渋谷でちょっと橋田さんとトークイベント、ちょっとこのポッドキャストで以前も言ったビルドウィークエンドというサービス開発者コミュニティのイベントとしてちょっとやらせていただくことが決まりましたので、まだちょっと告知前ですけども、ぜひ興味ある方は渋谷に来ていただきたい。もっと深い話をね、ちょっと橋田さんとしたいと思います。
そうですね、ぜひお話ししたいので、もしよかったら予定開けといてください。
は
い、
そうですね。ぜひぜひ。今回、そのリアルイベントは収録しないので、もっと深い話が聞ける可能性は高いですね。
そういうの大好きです。
はい。
それ大好き。
で、一応タイトルは、ペライチ創業者が語るノーコードサービスの作り方みたいなタイトルで。はい、サブタイが2010年代から2020年代、ノーコードサービスのこれまでとこれからということをちょっといろいろ、今後のこういうサービスがウェブ3時代にこういうのがあったらいいんじゃないかとか、なんかそこら辺の話もね、うん、ぜひできればと。でもちろん交流会もあるので、いろいろ橋田さんと直接話したい方もね、はい、来ていただきたいと。
ぜひぜひよろしくお願いします。
いや久しぶりにやっぱり橋田さんと話して楽しかったな。
いや嬉しいです、本当に声かけていただいて、
うん、いやいややっぱなんか昨日も実はちょっと事前ミーティングというか30分ズームさせていただいたんですけど、はい、やっぱり収録しないと聞けない話ってありますね。
あ、なるほど、よかった。
うん、なんか改めてじゃないですけど、うん、
はいはいはい、
収録してるからなんかこういう、まあ、そうちょっとちょっと切り込んだ質問 してみようみたいな、はいはいはい
はいはいはい、
なんか普通のミーティングだとなかなか聞きづらいこともあるじゃないですか。
うん、
だけどこういう
ポッドキャストのリスナーの方にお伝えしようという、はい、こうなんていうんです
かね、そうです
よね、うん、内容があるからってことですよね。
そうだそう、橋田さんがそのモードになってくれてるのがむちゃくちゃ良くて、いろいろちょっと本当のリアルな、ね、声をお届けできて良かったです。
はい、
はい、
僕も楽しかったです。
ということで、はい、ありがとうございました。じゃあ今回はここで終わりたいと思います。
はい、
今回のゲストは橋田和秀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。